お届けが大変遅くなってしまいましたが、平成27年2月10日、徳島県東三好町議会発行の声の議会だより東三好35号20152月議会号をお届けいたします。今号の主な内容は、教訓生かせ、想定外の雪害、美濃田保育園へ補助金2億1146万円、一般質問に3人。表紙には、寒風の中、頑張ってますと題し、1月中旬、寒風吹きすさぶ中、ブブルパークのパークゴルフ場で大勢の方がパークゴルフに勤しんでおられた、その中から18番ホールを上がった4名の方をパチリカメラに収まってもらった時の写真が掲載されております。それでは本文に移ります。2ページ3ページ12月の大雪災害、孤立5日間、大戸奥村地区で42世帯62人、善通寺陸上自衛隊第14旅団第15普通科連隊出動、想定外の大雪、12月5日、徳島県西部の山間部を襲った大雪は各地で倒木被害をもたらし、電線を切断、道路を寸断して広範囲に集落の孤立化を招いた。湿った重い雪が大量に降ったことが原因とみられる。東三好町も例外ではなかった。三鴨地区山間部の大戸奥村地区、鴨山の一部でも最大70センチの雪が積もり、町道が倒木によって遮断され孤立化が確認された。大戸奥村地区で42世帯62人。町長の英断。大戸公民館常駐の役場職員である亀井忠夫氏は、12月5日朝よりタイヤショベルで町道の除雪を行っていたが、尋常でない積雪や倒木に阻まれ、その状況をいち早く総務課に知らせた。この亀井氏の一報により、川原町長は町道の復旧の見通しが立たないことから、高齢者が在住する地域住民の安否を念頭に置き、6日の午前に県へ自衛隊の派遣要請をした。直ちに県は香川県善通寺市の陸上自衛隊第14旅団に派遣要請を行い、2時間後には第15普通科連隊の先遣隊が庁舎に到着した。職員奮闘。自衛隊員の除雪、倒木伐採など精力的な作業や奮闘はもちろんのこと、役場の職員や社会福祉協議会の職員らも過酷な状況の中で住民の安否確認や支援活動に追われた。災害対策本部を立ち上げた三鴨庁舎では、町長を中心に24時間体制で状況確認やマスコミ対応、職員派遣等を行う事務方、陸上自衛隊のヘリコプターに乗り込み、隊員とともに地域の先導役としてロープ一本で現地に降り立った職員、重たい灯油が入ったポリタンクを担ぎ、深い雪道をかき分けながら何時間も歩き続けた社会福祉協議会職員、その奮闘に頭の下がる思いである。それらの奮闘が実を結び、10日午前11時過ぎには5日間の孤立状態が解消された。幸いにも住民に目立った健康被害はなかった。教訓。今回の大雪では集落が孤立すると同時に停電も発生した。道路に倒れかかった倒木が除雪や通行の妨げとなり、孤立化を長期化させた。食料や暖房用の燃料、連絡手段の確保など、住民の災害時の備えはもちろんのことだが、行政側の対応を求われた。道路への倒木をどうするのか、 災害弱者である山間部の高齢者を孤立させないためにはどのような手立てが必要なのか。今回は想定外の雪害だったが、局所的豪雨や地震対策にどのように対応するのか。重たい課題が突きつけられた。住民の尊い命を守るため、この雪害を徹底検証し、今後の災害時の備えと対策を十分に図っていただきたい。支援物資の運搬、タイヤショベルで除雪、孤立した家を訪問する支援員、雪の中での状況確認等が写真掲載されております。
4ページ、5ページ。12月定例会で決まったこと。12月定例会は12月9日から12月19日までの11日間の会期で開催しました。この定例会では平成26年度の補正予算、条例改正など8議案を審議し、いずれも原案の通り可決しました。一般質問には3人の議員が登壇して、ふるさと納税、地方交付税の減額などについて活発な質問を展開し、町の考えをただしました。町立三好保育所を美濃田保育園に統合、新保育園整備に3億3535万円、町の負担分は2億1146万円。近年の保育所を取り巻く環境の変化や行財政改革プランに基づき、平成23年に保育所民営化等検討委員会が設置され、保育所の在り方について検討が進められてきました。今回委員会の答申を受けて、土砂災害警戒区域に所在し、施設の老朽化や定員などの課題が指摘されていた町立の三好保育所を廃止し、現在定員60人規模の美濃田保育園に統合、定員130人規模の民間保育園として新しく施設を東部福祉センター敷地内に整備することとなりました。これにより町の保育所費の軽減が見込まれるため、それを保育や子育て環境の充実に充てることも可能となります。今回の美濃田保育園整備に対する町の予算は県の補助と合わせて3億3535万円で、事業者は4645万円、町の負担分は2億1146万円となっています。委員、東部福祉センターのどのあたりに整備するのか、またその面積はどのくらいか。福祉課長、グランド南側職員住宅跡地で約6100平方メートル。委員、新しい保育園の建設予定日はまたいつから運営するのか。福祉課長、美濃田保育園が平成27年2月には入札し建設する予定である。平成28年4月1日から運営する予定である。12月定例会に提案された各会計の補正予算は次の通りです。一般会計第9号10号補正額4億1959万6千円、補正後の予算額88億4687万3千円、全員賛成で可決。特別会計、その中の国民健康保険事業第4号補正額3601万7千円、補正後15億3615万1千円、全員賛成で可決。簡易水道事業第4号補正額ゼロ、補正後 2,647,000,7,000円。全員賛成で可決。公共下水道事業第2号-813,500,000円。補正後2,464,700,000円。賛成13、反対1で可決。水道事業第3号補正額0。補正後1,3,685,400,000円。全員賛成で可決。陳情。消費増税の撤回を求める意見書提出を求める陳情書。代表者、消費税の廃止を求める徳島県各界連絡会。代表者、山根健一。審査結果、不採択。賛成13、反対1で可決。さらなる年金削減の仕組み。マクロ経済スライドの廃止を国に求める意見書の採択をお願いする陳情。代表者、徳島県社会保障推進協議会会長井上久志。審査結果、継続審査。賛成13、反対1で可決。最低保障年金の実現に向けた検討を始めるよう国に求める意見書の採択を求める陳情。代表者、徳島県社会保障推進協議会会長井上久志。審査結果、趣旨採択。全員賛成で可決。地方自治法第99条の規定により、国の関係機関に国民健康保険の広域化に反対し、国庫負担の復元を求める意見書の提出を求める陳情。代表者、徳島県社会保障推進協議会会長井上久志。審査結果、継続審査。全員賛成で可決。電気設備工事、間設備工事の分離、発注、推進のお願いの陳情書。代表者、徳島県電気設備協会会長栗本俊幸。採択。全員賛成で可決。集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を求める意見書の提出を求める陳情。代表者、戦争させない千人委員会徳島。大西聡。不採択。賛成13、反対1で可決。森林、林業基本計画の推進に係る意見書の提出を求める陳情。代表者、全日本森林工木材関連産業労働組合連合会、四国地方連合会、徳島県協議会、執行委員長、谷脇秀政。採択。全員賛成で可決。採択された2件の陳情は関係機関に意見書として提出します。請願。公共施設等へのLP ガス設備の導入に関する請願。代表者、一般社団法人徳島県 LP ガス協会三好地区会地区長小川康氏。審査結果、採択。全員賛成で可決。仮称、手話言語法の制定を求める請願書。代表者、聴覚障害者制度改革推進徳島本部本部長平光恵。審査結果、採択。全員賛成で可決。
6ページ、7ページ、委員会審議。東三好町議会では、総務、教育構成、産業建設の3、 常任委員会を設置しています。本会議から付託された議案などを12月11日、15日、16日に開催された各常任委員会で活発に審議しました。その主な内容を報告します。産業建設、企業スタイルに合わせて工場用地造成設計に120万円イン、東部福祉センター造成設計とはどういうことなのか。産業課長、企業誘致についてはオーダーメイド型進出してくる企業の事業スタイルや業種あるいは要望に合わせて周辺インフラなどの環境整備を実施する手法誘致策を採用しており、この度の株式会社ビッグウィルの工場立地に伴い工場用地造成としての設計を行う、また箕田保育園の建設もあり交通安全対策を考慮した工場への進入路整備やフェンス等の設置も考えている。産業建設、歩行者の安全対策に水路の蓋の整備に230万円イン、水路の延長、幅、深さはどのくらいか。産業課長、農業者トレーニングセンターと東川駐車場の間にある水路に蓋をする安全対策工事を行う。現状の水路を生かして水路蓋を採掘し現場内床板工にて水路蓋を設置する。長さ40メートル、幅50センチ、深さ60センチ。なお維持管理しやすいように4メートルに1箇所グレージングをかける。産業建設、株式会社ビッグイル事務所に東部福祉センター改修工事に570万円、イン、東部福祉センター改修工事の内容は産業課長、東部福祉センターのグラウンド跡地への工場立地、株式会社ビッグイル天然木極薄シート製作に伴い東部福祉センター内の一部1階正面玄関側を事務所として貸し出しすることになった。そのための施設改修と駐車場整備を行う。教育構成、高齢者生きがいと健康づくりに陶芸用電気炉の修繕に111万円、イン、陶芸用電気炉の使用目的は、福祉課長、中庄にある生きがいと創造の事業の作業所は陶芸を趣味とする町内の高齢者の生きがいづくりの場として活用されている。現在はシルバー大学受講生の年4回の陶芸教室作品を焼き上げたり、三小小学校の陶芸事業作品を焼き上げたりしている。しかし現在使用している陶芸用電気炉はすでに15年余りが経過し、内部のヒーター線や制御基板の劣化が激しく使用に支障をきたしているため、部品の取り替えによる修繕を行う。教育構成、高齢者の健康維持のためにゲートボール場整備に65万円イン、ゲートボール場は整備されてから何年経つのか。福祉課長、蛭間地区にある小川谷運動公園ゲートボール場は平成5年4月に整備されてから22年が経過している。老人クラブを中心に健康維持のため活用しているが、年月が経過するうちにコートや休憩所の一部に傷みが目立つようになり、今回2面あるコート路面の整形や休憩所屋根の吹き替えなどの改修を行う。教育構成、園児の安心安全のために阿代幼稚園改築設計委託料350万円、イン、阿代幼稚園はいつ建てられたのか。総務課長、現在の阿代幼稚園は 昭和46年度に建築されている。昭和56年以前に建てられた建物は耐震診断が必要であるため、診断した結果耐震補強をするか建て替えをする必要があった。平成27年度に改築を予定し、今年度に設計する。教育構成、快適な教育環境整備に赤外線暖房機購入32万円。委員、赤外線暖房機の購入目的は、学校教育課長、冬場の体育館を使用しての授業は寒く、既存のストーブでは体育館が広すぎて補いきれなかった。今回、昼間小学校体育館に、火力の強い赤外線暖房機、エコサイレンス、ジェットヒーターを1台導入する。教育費寄付金による購入で、他の3小学校には設置済み。教育構成、園児の活発な運動のために三鴨保育所中庭整備に43万円。委員、保育所の中庭整備の内容は、福祉課長、三鴨保育所では戸外遊びをするにあたっては年少児と年長、年中児が同じ園庭で遊んでいる。今回、広いスペースのある中庭を年少児用の遊び場として整備をする。このことで運動の活発な年長、年中児は園庭を年少児とぶつかる心配なく走り回り、年少児はゆっくりと落ち着いた中庭で遊びに集中できる環境が整う。総務、防犯灯を LED 照明に、節電対策に80万円。委員、費用対効果はあるのか。総務課長、老朽化した道路照明と防犯灯を消費電力の安価な LED 照明に交換していく。LED 照明の設置費は高額であるが、設置後の10年間の経費を試算すると総額では安価になるため、積極的に LED 照明に交換していく。8ページ、委員会の5期特別委員会の活動状況を報告します。吉野川ハイウェイオアシス、大規模改修が必要。地域拠点整備事業対策特別委員会。オアシスを視察。11月19日午前10時より、吉野川第一堤防に隣接したブブルパークにおいて、事業計画箇所の詳細についての説明を産業課長より受けた後、吉野川ハイウェイオアシスに赴き、吉野川オアシス株式会社の職員より、補修要望箇所等を案内していただきながら、説明を受けました。主なものは、1、縦穴式住居が倒壊の恐れがある。2、南側木製展望台の腐食。3、モノレールは使用できない状態。4、箕田の湯の南側が地盤沈下等の恐れがある。5、施設全般の雨漏り。6、ステージ前広場に雨水が溜まり、利用者に不便をきたしているとのことでありました。危険施設は撤去。午後より委員会室に移動し、質疑を行い、委員から縦穴式住居、また使用できないモノレールについては撤去が望ましい。木製の展望台については早急に立ち入り禁止にすべきという意見が出され、箕田の湯の露天風呂の裏側に向けては立ち入り禁止にするよう求めました。また地盤沈下の恐れのある箇所については、オアシスと隣接する吉野川が国交省の管轄なので、町と連携して議会から国等に要望をしていくべき。施設全般の雨漏りの早急修繕、ステージ前の排水溝等の対応、野外ステージ前の仮設のテントが突風等で飛ぶ恐れがあり危険で、撤去及び改善を求めました。 サービスエリア側からのオアシス侵入口に設置してあるアーチ型の看板のデザインを改修。高速バス乗り場までの歩道に誘導ラインが必要。高速したボックスカルバートに資材等や駐車車両等があり危険という意見が出され、早急な対応を求めました。今回委員から出された意見は、吉野川ハイウェイオアシス全般の改修修繕計画に反映していただくよう要望しました。雪害対策費用1802万円。12月5日未明に発生した三鴨地区山間地の豪雪被害に対応するための関連経費は1802万2000円。その主なものは、森林内の電力線への支障木撤去にかかる経費97万円。豪雪で凍結防止剤を大量に消費し、補充費用100万円。災害対応が休日、夜間に及び、時間外勤務手当など360万円。孤立解消作業などに要する手袋や安全靴、弁当代、そして地域住民を支援するための物資の購入費、需要費に150万円。チェーンソーやチェーンなどの購入のための備品購入費、50万円。倒木処理と除雪処理を合わせて1000万円の委託料。
9ページ、町の考えを問う。3人の議員が9項目の質問を行い、町の考えを正しました。磯江真一議員、選べるギフトを作ってはどうか。総務課長、もう一度熟考する。磯江議員、ふるさと納税の特典として高知県奈半利町が農産物、海産物などの特産品のギフトセットをはじめ、現在1億2000万円を超え、財政的に苦しい町の恩恵になるだけでなく、町内の生産者にも相乗効果をもたらしている。東三好町では広報東三好とオアシスのクーポン券をお礼として送っている。東三好町にも個人生産者などもあるので、選べるギフトを作ってみてはどうか。総務課長、現在東三好町のふるさと納税に対するお礼の品は、広報2年間の送付、オアシスクーポン券、町のパンフレットを送っている。クーポン券の利用率が低く、品物をもう少し選択できるように贈呈品やその方法などについて再考したが、送料等を考慮すると満足な物品を選定できなかったので、現状のままお礼をしている。総合的に勘案すると、現状の形でいくが、今のクーポン券だけでは選択肢がほとんどなく、もう一度熟考したい。三三桜ウォーキングを開催しては、町長、既存のウォーキングを拡大。磯江議員、東三好町が合併して10年目が来るので、三三桜ウォーキングを町全体で開催してはいかがか。東三好町の中を移動する手段はほとんど車なので、生活習慣病予備軍の方が多い。昔の旧三好と三鴨が交わる位置が三三大橋なので、オアシス、美濃田の淵、三三大橋、三鴨の大楠をめぐって町全体の交流を深めてはどうか。ウォーキングをすることで他の人と心の交流を図り、もっと東三好町を歩き、いろいろな発見をして、この町の素晴らしさを見てほしい。町長、町内でのウォーキングは健康と交流を目的に、益川のもみじ祭りウォーキング、高島近辺北村地区で桜祭りウォーキングを実施している。また三好地区三鴨地区の老人クラブでもそれぞれにウォーキングを実施し、 西小よい所の会では水の丸でウォーキングを開催している。各地でこのようなイベントを実施しているので、これに協力していただき拡大化していく方法が一番良いと思う。10ページ長谷川義政議員、合併16年目の地方交付税は、総務課長、約5億1000万円の減額。長谷川議員、本庁は合併をして平成28年3月には10年目となる。合併特例による地方交付税の交付も11年目からは5年をかけ段階的に減額され、16年目からは特例がなくなり一本算定となる。予想される交付税額はいくらになるのか、地方交付税の減額による事業の縮小はあり得るのか。総務課長、減額予想として本年度の合併算定による普通交付税は交付基準が33億2429万4000円となり、臨時財政対策債が2億9207万5000円となっている。一本算定で計算すると交付基本額は28億3941万円、臨時財政対策債は2億6604万3000円となる。合併算定外との差額の合計は5億1091万6000円の減額となる。合併以降の行財政改革の中で人件費をはじめ経費節減に努めてきた成果として、平成28年度からの5年間については地方交付税の減額には十分対応できると考えている。ただ平成33年度からは合併算定外の終了と合併特例事業債の発行期限を迎えるので、予算関係も考慮しながら縮小していく体制づくりを進めていく必要があると考えている。長谷川議員、合併10年目の記念事業は、町長、盛大に記念事業を実施したい。長谷川議員、本庁も合併して来年度には10年を迎える。県内でも吉野川市、剣町においては合併10年記念事業を実施した。本庁では合併10年記念事業を考えているのか。町長、東みよし町も平成28年の3月1日で満10歳となる。県内の合併市町村では合併5周年で記念事業をしたところもあるが、本庁では実施をしていない。それだけに10周年についてはある程度盛大に実施をしたい方針は持っている。就学援助の審査基準は、学校教育課長、町民税の非課税世帯。長谷川議員、就学援助制度とはどんな制度なのか、また審査基準はどうなっているのか。学校教育課長、就学援助は経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、就学援助費を交付することにより小学校および中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的に行われている。援助費の種類は、1、学用品・通学用品の費用、2、新入学児童・生徒・学用品の費用、3、学校給食費、4、修学旅行費、5、医療費などです。教育委員会では、修学援助申請書の提出を受け、審査を行う。児童生徒の世帯が町民税の非課税世帯であることのほか、児童の日常の生活状況や児童生徒の家庭の事情等を勘案し、総合的に判断している。その他の質問。 児童クラブの対象者拡大は、福祉課長、平成29年度までに6年生まで、ふるさと納税クーポン券の利用率は、総務課長、利用率は 42% です。11ページ、横関道江議員、町内における虐待の実態と対応は、福祉課長、福祉関係機関等と連携。横関議員、厚生労働省の平成24年度児童相談所における児童虐待相談対応件数66,701件、平成25年度は相談件数73,765件だった。また高齢者における要介護施設従事者による虐待判断数155件、相談通報数736件、養護者による虐待15,202件、相談通報23,843件、死亡事故は平成23年度21人、平成24年度は27人だった。町内で子ども・高齢者の虐待の報告または虐待と思われる実態の把握はしているのか、早期発見・早期対応はどうしているのか。福祉課長、平成26年度の子どもへの虐待事例は2件あり、早期対応で解決している。食事を与えない、入浴をさせないなどのネグレクトは10人あり、関係機関と連携し見守りを継続している。高齢者への虐待は1件、疑われるもの1件、対応中2件、障害者2件で、1件は個別会議を重ね成年後見人を立てて施設入所で解決、1件は関係機関と調査中である。早期対応については、赤ちゃん訪問等で早期発見・養育支援を行っている。学校ではふれあいメールなどを活用し実態把握に努めている。高齢者では民生委員や包括支援センターおよび介護施設支援員の訪問などで早期発見に努めている。横関議員、痛ましい虐待・死亡事件が年々増加しているが、保育者・学校・要介護施設・こんにちは赤ちゃん事業などで虐待防止の指導・教育は実施しているのか。福祉課長、保健・医療・福祉機関が連携し助言・現状の把握に努め、継続して支援ができる体制を図っている。また各学校では人権学習の中で取り組み、要介護施設では虐待への対応マニュアルなどを作成し対応している。町内での DV の実態と対応は、福祉課長、警察等の関係機関と連携。横関議員、 DV ドメスティックバイオレンスとは、パートナー等の親密な関係にあるまたは会ったカップルの間で振るわれる暴力のことで、既婚女性の3人に1人が DV 被害を経験し、23人に1人の女性が生命に危険を感じるほどの暴力を受けている。子どもに与える影響も大きいと言われ、さまざまな弊害が出ている。町内での被害報告と対応はどうなっているのか。福祉課長、DV 被害の報告は平成26年度中に相談が1件、関係機関との対応により再度の見守り対象となっている案件が1件、西部子ども女性相談センター、警察等関係機関と協議し、状況に応じた対応をしている。
12ページ、調査研究視察報告。総務常任委員会、総務常任委員会では、町が抱える税等の
滞納整理における徴収対策にどのように取り組んでいくのかを調査するために、11月20日から21日にかけて、島根県雲南市を訪問し、視察研修を実施しました。データ、島根県雲南市。雲南市は島根県の東部に位置し、松江市、出雲市に隣接し、南部は広島県に接しています。市内には、日井川本流と支流の赤川、水戸谷川、久能川、その他の支流である阿陽川、吉田川などが流れています。人口34,437 人、世帯数14,030 世帯、面積553.4 平方キロメートル。徴収専門課を設置。雲南市では平成21年4月に収納と徴収の専門部局をとした債権管理対策局を設立し、現在は局長、課長を含む職員8名と臨時職員1名の9名体制で業務を行っています。合併当初にあった約3億円の滞納金は約8000万円まで減少しました。滞納管理システムを導入。平成20年4月にシステムを導入し、滞納者の個人、世帯の所得、資産、滞納額、交渉履歴、付加情報、収納状況、不能欠損処理等を一元管理し、催告書、処分の処長表を短期間で作成できるようになり、事務処理が早くなり、即時対応でできています。高い収納率を継続。平成25年度決算では、現年度の算子税分は 98.85 から 99.01% と非常に高い収納率であり、滞納繰越分においても 24.63 から 37.28% と高い収納率を上げています。また、国民健康保険料は 95.59% で、後期医療保険料 99.71%、保育料 99.53% と高い水準にあります。現年度分の徴収については、特に口座振替の推進に力を入れていまいて、現在 85% を超える口座振替率があるということです。自主納付を最優先に考え、現年度分については口座振替を推進し、個人の市県民税については県主導による給料からの特別徴収への干渉を行っている。未納者については、督促状発送後、なお未納の場合は、早急に文書催告を行い、早い段階での納付勧奨を行っている。また、滞納者への取り組みとして、滞納者に対しては、便宜を図らないを基本とし、毅然とした態度で納付交渉を行う。滞納金の納付についても各種の文書催告により自主納付を促す。ただし自主納付がなされない場合は預貯金等の財産調査を行い差し押さえを執行する。分割納付の相談においても基本的には現年度分を納付しながらおおむね1年以内の完納を条件とし、不履行の場合は滞納処分を執行する。滞納になることが確定した後は、早期対応を行い、滞納者の滞納金額が膨らむ前に、早めの納付勧奨により、 納付のしやすいうちに対処することが必要である。その他、警察署の生活安全課とも交流を持ちながら不測の事態にも対処している。特に財産調査予告書と勤務先紹介予告書が言うことのことである。所管本庁でも滞納管理システムが導入されていますが、まだ日が浅く入力情報が十分でないため、今後の入力データ充実により的確な対応ができると思われます。さらに徴収にはある程度の人数が必要であり、徴収に対する専門的な知識と交渉力、滞納者に対する毅然とした態度が必要不可欠であるとのことで、本庁においても各担当課における司法権の徴収に努めていただき、また自主財源である税収の確保、また税の公平性の観点からも収納率の向上と滞納整理に努めていただきたい。13ページ。産業建設常任委員会。産業建設常任委員会では、吉野川ハイウェイオアシスから高速道路へ出入りができるスマート市インターチェンジの簡素化を調査するため、11月26日から27日にかけて、高松自動車道府中湖サービスエリアに接続されたスマートインターチェンジや設置計画をしている兵庫県洲本市等を訪問し、視察研修を実施しました。データ、兵庫県洲本市。洲本市は瀬戸内海の東域に浮かぶ淡路島の中央部に位置し、大阪湾、紀淡海峡、紀伊水道、播磨灘に面し、神戸、大阪まで約60から70キロの距離にある。また、瀬戸内海式気候に属し、温暖で暮らしやすい気候である。人口 46,871 人、世帯数28世帯、面積 182.48 平方キロメートル。スマートインターチェンジについて、スマートインターチェンジは高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップ付近から乗り降りができるように設置されるインターチェンジであり、通行可能な車両、料金の支払い方法を ETC 搭載機を搭載した車両に限定しているインターチェンジです。高速道路の本線に設置されるスマートインターチェンジを本線直結型といい、サービスエリアやパーキングエリアに設置されるものをサービスエリア、パーキングエリア型といいます。本庁の吉野川スマートインターチェンジや府中湖スマートインターチェンジはサービスエリア、パーキングエリア型で、洲本市のスマートインターチェンジは本線直結型です。スマートインターチェンジの設置の経緯。洲本市では、1、企業誘致の促進、2、観光振興、地域産業の活性化、3、高速道路利用者の利便性向上、4、広域的な救急搬送の充実、5、緊急輸送路の機能向上を目的として、本州四国連絡道路神戸鳴門ルートの洲本インターチェンジ綱一の宮インターチェンジにおける新たなインターチェンジを建設すべく、中川原バスストップ周辺を候補地として選定しました。 供用開始予定は平成29年度末の予定とのことです。府中湖スマートインターチェンジは香川県坂出市府中町の高松自動車道上にある府中湖パーキングエリアに接続しています。2008年3月23日にスマートインターチェンジの社会実験が始まり、2008年8月1日より利用時間が24時間に拡大されました。それまでは6時から24時の18時間、2009年4月1日に恒久化されました。香川県道184号綾川府中線に接続しています。所管吉野川ハイウェイオアシスでは、吉野川スマートインターチェンジの出口がオアシスの駐車場に設置されていることから、駐車場内での動線の複雑化や交通整備費用の削減、駐車場の確保等の問題があります。このことを解消するために、サービスエリアから出入りが簡単にできる府中湖スマートインターチェンジが良い見本だと思われます。
14ページ、教育構成常任委員会。教育構成常任委員会では、11月13日から14日にかけて、高齢化の進行等に伴い、毎年増加している本町の医療費や介護保険料の抑制などに、今後どのように対応していくべきか、介護予防などに新たな発想で取り組み、全国から注目されている大分県竹田市を視察しました。データ、大分県竹田市。竹田市は大分県南西部に位置する市である。奥豊後に位置する城下町で、滝連太郎が工場の月の構想を練った岡城があることで知られる。人口23,885人、世帯数16,114世帯、面積 477.7 平方キロメートル。介護予防への取り組み。平成17年に一市三町の合併により誕生した竹田市は、高齢化率が4割を超えた状況です。高齢者が住み慣れた地域で暮らしていくには、地域とのつながりは欠かすことのできないものであり、高齢者自身の積極的な社会参加が大変重要であると考えました。互助・共助の意識づくりに向けて、平成24年に国から市町村介護予防強化推進事業の認定を受け、各地域に活動の拠点となるサポートセンターを設置して、有償ボランティアを組織しました。そして住民参加型の健康づくり教室や寄り合いの場などの介護予防サービス、買い物や外出などの生活支援サービスを高齢者自らが利用者であると同時に支援者として活躍できる仕組みを創出しました。このような循環型福祉の推進に地域ぐるみで取り組み、生きがいづくりや地域の活性化にも大きな成果を得ているとのことです。今後の課題、市町村介護予防強化推進事業は平成26年度までのモデル事業であり、すでに市の地域支援事業費等も上限額に達していることとのことであり、今後介護保険財源等の確保が大きな課題であるとのことです。所管、本庁においても高齢化や介護等の問題は避けることのできない大きな課題であり、介護保険の枠組みを超えた支援体制や予防体制など、本庁ならではのきめ細やかな施策の必要性を痛感するとともに、高齢者が社会的役割を担うことにより、生きがいや介護予防にもつながるという予防重視の取り組みに対し、
共感と認識を新たにしました。三好東部火葬場管理組合臨時会、12月3日第1回3三好東部火葬場管理組合管理者川原義郎東三好町長の臨時会が開催されました。この臨時会では新たに管理組合議員に選任された議員、三好市議会2名、東三好町議会2名の中から政府議長や監査委員を選ぶための選挙などを行いました。役員名、氏名を紹介します。議長中川雄二、東三好町議会。副議長辰川和弘、三好市議会。議員多田隆、三好市議会。監査委員学識経験者武田修一。監査委員議会選出坂本健二、東三好町議会。四国地区町村議会議長会研修会、11月7日金曜日、高知県立県民文化ホールオレンジホールで第55回四国地区町村議会議長会研修会が開催されました。毎日新聞専門編集委員の与良正夫氏の日本政治の行方についての講演や、黒笹康さんによるシルバーターンから2年半と題しての講演があり、今後の議会活動に生かすべく熱心に拝聴しました。15ページ第3回臨時会、11月25日火曜日、第3回臨時会が開催されました。この議会では各会計補正予算や条例改正など10議案が計上され、審議の結果原案通り可決しました。補正予算の主なものは、給与条例改正に伴う人件費や、11月22日に解散された衆議院議員選挙の執行費用として1350万円、保育所建設に伴う用地造成費1450万円、8月の台風12号および11号による4県の被災箇所の災害復旧事業費1880万円などです。職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について、これらの条例改正については、職員や長の特別職等の給与等について、人事院勧告及び徳島県人事委員会勧告に準じ改正を行うものです。主な改正点は、月例給、ボーナスとも引き上げとなります。1、月例給は公民格差の解消を図るということで、行政職給料表を平成26年4月に遡り、平均で 0.3% の増額改定。2、勤勉手当について民間の支給割合に見合うよう年間 0.15 ヶ月分の引き上げ。本年度は12月支給分で一括して行うとともに、平成27年度からは6月と12月に0.075 ヶ月分ずつに分けて引き上げるという改定。3、交通用具使用者にかかる通勤手当について、民間の支給状況を踏まえ、使用距離の区分に応じ、100円から7100円までの幅で引き上げるものです。各会計補正予算、 会計名、補正額、改正後の総額、採決の結果の順で読みます。一般会計第8号、補正額7,301,000円。補正後の総額84,2727,700円。全員賛成で可決。特別会計、国民健康保険事業第3号、補正額374,000円。補正後15億13万4,000円。全員賛成で可決。簡易水道事業第3号、補正額ゼロ。補正後2億6,747,700円。全員賛成で可決。公共下水道事業第1号、補正額28万2,000円。補正後2億4,878万2,000円。賛成13、反対1で可決。水道事業会計第2号、補正額ゼロ。補正後1億3,685万4,000円。全員賛成で可決。議会放送を見るには、東みよし町の議会放送はテレビ徳島に加入しているお宅のテレビでご覧いただけます。デジタル放送の場合は122チャンネルで、アナログテレビの場合は地上デジタル放送用のチューナーを接続していただければご覧いただけます。議会放送は年4回開催される開会日と閉会日の本議場の様子を生放送と録画での再放送を行っています。議員の一般質問や町の財政、方針がどのように決められていくのかをぜひご覧ください。操作方法。1、リモコンで12チャンネルを押す。2、選挙区ボタンの山印を押す。メーカーによって操作方法が違うのでご注意ください。16ページ、裏表紙です。町の人、シリーズ26、東みよし町の仲良しファミリー。みよし市池田町育ちのあきらさんと、東みよし町育ちのあすかさんは、平成22年に結婚しました。日浦ファミリーの紹介。パパ、アキラさん、30歳。ママ、アスカさん、28歳。ルートくん、4歳。モアちゃん、3歳。問い、二人の知り合ったきっかけは、お互い美容師をしていて、共通の友人を介して知り合いました。問い、お互いの第一印象は、アキラさん、優しそうな人だと思いました。アスカさん、会った瞬間タイプだと思いました。問い、町での生活はどうですか？友人との交流も増え、地域の方々にも支えていただきながら、楽しい毎日を過ごしています。問い、町に望むことはありますか？アキラさん、ファストフード店やファミレスとか、小さい子供と一緒に食事できるところが近くに欲しいなぁ。アスカさん、保育所に男性の保育士さんがいればな。議会を傍聴しませんか？皆さんが選んだ代表が議場でどんな発言をしているのかを自分の目と耳でお確かめください。どうぞお気軽にお越しください。定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に開かれます。日程、手続き等は議会事務局へお問い合わせください。電話826317。次の定例会は6月上旬です。テレビ放送を予定しています。編集後期、平成27年を迎えました。前回本欄を担当した平成25年新年号では、この年が水のと実であり、安定に向かう年であるとご紹介しました。 今回も干支を調べてみたところ、本年は木のと羊。木のとは紆余曲折を、羊は暗さを暗示するそうです。その一方で木のとは柔軟性を、羊は平和や安定を表すそうで、柔軟な発想を持って困難に立ち向かうことで未来が開ける年となりそうです。ちなみに前回の木のと羊は1955年、もはや戦後ではないと言われた神武景気の年、困難に打ち勝つことで道が開けるということを国全体が感じた年でした。そんな木のと羊の本年、東三好町議会では柔軟な発想を持って諸課題に取り組んでまいります。本年もよろしくお願いいたします。広報委員会委員松浦昭仁。